本日は追悼礼拝ということで、お客様をお招きし、共に神様を礼拝できますことを嬉しく思います。この追悼礼拝では、先に眠りについた信仰の諸先輩方を忍びつつも、死とは何か、どうそれと向き合っていけばよいのかということを、今日ご一緒に考えてみたいと思っております。なぜなら、それは誰もがいずれ迎えなければならないものでもあるからです。モデルとしてモーセの死を今日取り上げてみたいと思います。偉大なるイスラエルの指導者であったモーセが、一体どのように死んでいったのか、死を前にして神様がモーセに何を語り、何を見せられたのか。モーセにはエジプトの王のような大きなピラミッドのような墓どころか、その墓がどこにあるのか誰も知らないと聖書に書かれてあります。イスラエルの民を400年にわたるエジプトの奴隷生活から解放し、驚くべき奇跡をもって紅海の海を渡って、乳と蜜が流れるカナンの地にまで導いた、イスラエル史上傑出した指導者であったモーセには、墓すらなかったのです。しかもこのイスラエルの民を約束の地カナンへと導くために人生のすべてを捧げたのに、このカナンの地を目の前にして一歩もその中に入ることなく生き耐えるのです。一体モーセの人生は何だったのかと思わざるを得ません。モーセはカナンの地に向かってイスラエルの民を引き連れて過酷な荒野を40年もさまよったわけですが、しかしそのカナンを目の前にしてそこに入ることができなかったことを思うとき、モーセは一体どこへ向かっていたのだろうかとさえ思わされるのです。神様は40年にもわたる長い旅の末、ついにカナンを目の前にしたとき、モーセにその地に足を踏み入れることはできないと言明されます。それでモーセは自分が死ななければならないことを悟ります。つまりこれは神がモーセに死を告知したということです。聖書に次のように書かれてあります。モーセは次のような命を受けた。あなたはネボ山に登り、私がイスラエルの人々に与えて得させるカナンの地を見渡しなさい。あなたは登っていくその山で死に、あなたの民に連なるであろう。最近、日本の病院ではがんの告知を普通に行うようになりました。以前は家族には告げても本人には言わないということが多かったように思います。それは日本人の多くが自分の死を冷静に受け止めることができないからです。それに対して欧米では、昔からがんの告知や、余命の告知というものをするのが普通でした。それは例えば事故や心臓麻痺などで突然亡くなるよりも、死への備えができる方が良いと考える人が多いからだそうです。日本もいつの間にか欧米のように、このがんの告知をするようになりましたけれども、しかし果たして私たちは死への備えに関しても前向きに考えることができるようになったのかというと、これは甚だ疑問であります。宗教の問題が大きく関わっているのかもしれません。しかし、どこの国の人であろうとも、自分の死を 冷静に受け止めることのできる人などいないのです。ではモーセはどうだったでしょうか。神様からこのような死の宣告を受けたとき、どうそれを受け止めたのでしょうか。エレン・G・ホワイトはこの時のモーセの気持ちを次のように解説していました。彼は今新しい神秘的な旅に出ようとしていた。彼は出かけていって自分の命を創造主の手に委ねなければならなかった。モーセはただ一人で死に、地上の友は誰も彼の最後を看取るのを許されないことを知っていた。前途には神秘と恐れが横たわり、それをもって彼の心はひるんだ。何よりもつらいのは、彼が保護し愛してきた民、長い間彼の関心と命とが結びついていた民と別れなければならないことであった。だがモーセは神に信頼することを学んでいた。彼は自分と自分の民とを疑うことなく神の愛と憐れみに委ねた。まあこのように書いてあります。エレン・G・ホワイトはですね、まあ、死ぬことを新しい神秘的な旅と表現しました。新しい神秘的な旅。モーセはカナンへの旅を続けてきましたが、そこに入ることはできず、それに代わる新たな旅が始まるのだということです。それは神秘的な旅であり、自分の命を創造主の御手に委ねる旅でもありました。またモーセは誰からも看取られることなく、ただ一人で死ぬことになっていました。前途には神秘と恐れが横たわり、それをもってモーセの心はひるみます。偉大なる信仰の人モーセでも死を前にひるんだのです。信仰があったとしても、その死を平然と受け止めることのできる人などいないということです。モーセは自分がずっと守り愛してきた民と別れなければならないことを思って辛く思いました。私たちも同様に死を前にしたときに、愛する家族や友と別れなければならないことは辛く寂しいことです。しかし、エレン・G・ホワイトはこう続けました。モーセは神に信頼することを学んでいた。彼は自分と自分の民とを疑うことなく、神の愛と憐れみに委ねた。死の先に続く世界は、確かに神秘であり、かつ恐れを抱く世界です。だからこそ、神様の愛と憐れみに委ねることが求められたわけです。モーセは神様から言われた通り、ただ一人でネモ山に登り、ピスガの頂に立ち、曇りのない目で遠くを見渡します。遠く西には地中海の青い海が、北にはヘルモン山が、東にはモアブ高原が、そして南には今までずっと歩み続けてきた荒野が続いていました。この光景を見ながら、モーセはこれまでの自分が歩んできた人生が走馬灯のように思い出されるのでした。イスラエルの民を救出するためにエジプトの宮廷の栄誉と将来の王位を捨てたこと、羊飼いとして40年にもわたり荒野で生活したこと、燃える芝の中に主が現れてイスラエルを解放するようにとの証明を受けたこと、そしてイスラエルの民を救うために表された神様の驚くべき数々の力と奇跡、このようなことが次々に思い出されていきました。しかし、荒野での40年にわたる放浪の旅の間に、イスラエルの民の多くが 次々と力尽きて死んでいきました。このことを思うとき、モーセはどれほど辛く感じたことでしょう。しかしそれでも、モーセは自分の人生を後悔することはありませんでした。なぜなら、神様ご自身がお定めになった、モーセにお定めになった道を確かに歩んできたのだという実感があったからです。人は自分の死を前にしたとき、一体何を思うのでしょうか。きっとモーセと同じように、過去の人生を振り返るものなのかもしれません。辛いことも多かったけど、最後は幸せな気持ちで眠りにつきたいものです。神様と共に歩む人生には決して後悔はありません。神様に愛され、たくさんの恵みを受けて、神様と共に神様の御心を歩んできたことを信じるならば、その人生を振り返るとき、自然と喜びが湧き上がってくるのではないでしょうか。残していくものもたくさんあることでしょう。しかし、神様を信じる人は、それらをすべて神様に委ねることができるのです。委ねてよいのです。だから安心して眠りにつくことができるわけです。眠りから覚めたとき、そこは永遠の御国であり、愛する家族と再会できるわけです。何の心配もいらないのです。追悼礼拝における先に眠りにつかれた信仰の先輩方も、モーセと同じような思いを持って眠りにつかれたことだろうというふうに思います。さて、モーセはこのピスガの頂に立ち、これまでの人生を振り返っていくうちに、突如不思議な光景を幻のうちに目にします。なんとそれは、モーセが入ることが許されなかった約束の地カナンの光景でした。カナンの美しい眺めがパノラマ写真のように隅々まで彼の目の前にくっきりと描き出されたのでした。しかもその眺めは、その当時あったままのものが見えたのではなくて、それがイスラエルの領土となり、神様の祝福のもとに将来どうなるのかという未来の光景を見せられたのです。山々はレバノンの杉で覆われて、丘はオリーブの木に彩られて、ブドウが甘い香りを放ち、広い緑の平野には美しい花々が咲き乱れていました。また熱帯のシュロの木が茂り、小麦や大麦が波立ち、日の当たる谷間では小川が流れて、小鳥が歌っています。さらに美しい町と見事な庭園。神様は入ることが許されなかったけれども、カナンの未来の姿のその幻を見せてくださったわけです。神様を信じて眠りにつく人たちも同様にですね、この天のカナン、すなわち天国を心の内に描いて、希望と喜びに満たされながら眠りにつくのではないかと思います。実際に死を目前にして不思議なものが見えるという話はたくさんあります。私が牧師になって1年目の鹿児島教会だけでもいくつも聞きました。例えば、ある信者さんが亡くなる前にこう言いました。イエス様がたくさんの天使を引き連れてご再臨される光景が見える。また別の方は、イエス様が迎えに来られました、皆さん本当にお世話になりましたと言って静かに息を引き取られました。残された人々には見えない何か素晴らしいものが彼らには見えたのです。 また高熱を出し病院に搬送中だったある小さな男の子は、母親の膝の上でぐったりしながらも必死にこう手を伸ばす。母親はその手を握ろうとすると、それを振りほどいてまた手を伸ばそうとする。そこで母親はどうしたのと尋ねると、イエス様の手なのと言って、男の子にはイエス様の手がはっきり見えて、それを掴もうとしていたのです。そして男の子はイエス様の手を掴むことができたのか、満足そうに微笑んで母親の膝の上で亡くなったのでした。モーセのように、このような不思議な経験をする人たちは今もいます。これは主が愛と憐れみのうちに見せてくださることなのでしょう。もちろんこのような特殊な経験がなかったとしても、信じる者の心のうちには天国への希望があふれているのです。さらにモーセが見せられた幻はこれだけではありませんでした。彼は時の流れを下って、なんと救い主がお生まれになる光景まで見るのです。彼はベツレヘムの幼子イエスを見ます。そしてイエス様がどんどんどんどん成長していくのを見ます。しかしやがてこのイエス様が高慢で不信仰なユダヤ民族から拒絶されて十字架におかかりになるのを見ます。どうすることもできない絶望の暗闇が世界を覆ってしまうように思われました。しかし彼が再び目を上げると、キリストは勝利者として墓からよみがえられ、賛美の歌を歌う天使たちを従えて昇天なさるのを見ます。そして光り輝く門が開かれて、天の万軍が凱旋の歌声高らかに彼らの司令官であるキリストを迎えるのを見るのです。そしてそこでモーセは息を呑むほど驚くべき光景を見るのです。なんと自分がそこにいるのです。モーセ自身が天国でイエス・キリストを迎えているのを見るのです。その光景を眺めるにつれて、彼の顔は清い輝きを帯びていきました。神の御子に比べるならば、自分の生涯の試練と犠牲はなんと小さいのだろうと思いました。そしてモーセはほんのわずかであるとはいえ、キリストの苦難に預かるものとされたことを嬉しく思ったのでした。するとモーセの目の前にはさらに美しいカナンの地よりもなお美しい世界が広がっていきました。そこには罪がなく、死も侵入することができませんでした。救われた人々はそこに永遠のふるさとを見出すのです。言葉に言い尽くせない喜びを持って、モーセはこの光景を眺めます。それは彼のどんな輝かしい想像も及ばぬ栄光に満ちた世界でした。地上の放浪は永久に終わり、ついに新天新地に入るのでした。幻から覚めた後、モーセは遠くに広がるカナンの地を見ます。そして疲れ果てた戦士のように横たわり、静かに息を引き取ったのでした。イスラエルにはこの後モーセのような預言者は起こらなかったと聖書は記しています。モーセは本当に偉大な預言者であり指導者でした。モーセが眠りにつくと、御使いたちを従えてキリストご自身が天から降りて来られます。それはモーセを復活させるためでした。サタンは墓の中に入れられた者は皆自分の虜であって、その暗い牢獄から解放することができないと主張します。サタンは神のしもべが彼の牢獄に入れられたことを誇り、モーセでさえ神の律法を守ることができずに罪を犯して そのために自分の支配下に置かれなどだと主張します。この時の場面が聖書の中に短く一言だけ書かれてあります。ユダ書の9節、聖書朗読していただいた箇所です。大天使ミカエルはモーセの遺体のことで悪魔と言い争ったとき、あえて罵って相手を裁こうとはせず、主がお前を懲らしめてくださるようにと言いました。まあ本当に短い一言の言葉だけが記録されています。大天使ミカエルとはイエス・キリストの別名だと言われます。キリストはサタンと論争しようとはなさいませんでした。キリストはサタンを非難することもおできになりましたが、すべてを父なる神様に委ねて、主がお前を戒めてくださるようにとだけ言われました。そしてサタンの主張を無視するがごとくに、その場で敵の力を打ち破り、死者を生き返らせる御業を始められたのです。モーセは栄光の体で墓から現れ出て、救い主と共に神の都に登っていくのでした。私たちもいつか眠りにつく日が来ます。しかし死の状態にいつまでもとどめられるのではなくて、サタンの力を打ち破り、死者の中からよみがえって永遠の御国に登っていく日が必ず来るのです。モーセはその初歩として死と復活を経験したのです。さて、まあ結論、まあこの話しますけど、モーセの120年にも及ぶ長い人生は、すべてイスラエルの民をカナンの地に導き入れることにありました。しかし、そのカナンを目の前にして彼自身は眠りにつくのです。それで何もかもが終わってしまっていたのなら、どれほど虚しかったことだろうと思います。しかし、モーセは復活し、天のカナンに向かっての新しい神秘的な旅を始めたのです。実はこれこそ神のモーセに対する大いなる人生の目的ではなかったかと思うのです。どういうことか。地上のカナンの人々を導くという使命を果たすことによって、実はモーセ自身は、モーセの魂は天国に向かっていたのです。天国に入る備えをしていたのです。天に続く道は死を通らねばならず、また地上の旅においてはその天に続く道の入り口までたどり着いていなければなりません。モーセにとっては120年にわたってイスラエルの民をカナンに導くその歩みそのものがですね、天国の入り口にまでたどり着くための歩みだったということです。だから、カナンの地に入らなくてよかったのです。もっと素晴らしい天のカナンに彼は入っていくことになったからです。このモーセの人生の歩みと神様のご計画、これは私たちすべても等しく言えることだと思います。これを私たちの人生に当てはめるならば、私たちのそれぞれの人生の旅路、それがいかなるものであったとしても、なだらかな道もあれば、険しい道もあるでしょう。またその旅路において、様々ななすべきこと、果たすべき責任もあることでしょう。しかし、それが人生の最終的な目的ではないのです。それぞれ与えられた人生の道の歩みは、天国への道に向かっているのです。この地上での生涯を閉じるとき、 天国への道に続く扉を開けていかなければならないのです。この地上でどのような人生を歩んできたとしても、イエス・キリストを信じてキリストに導かれて歩んできた道ならば、どのような道であったとしても、その道は必ず天国に通じています。なぜならばイエス・キリストこそ道だからです。イエス・キリストこそ天国に通ずる門だからです。この地上に何かやり残したことや思い残すことがあるかもしれません。しかしそれらはすべて私たちは神様に委ねなければなりません。そして私たちは過去ではなくて前だけを見つめるのです。通常死を前にしたならば暗闇しか見えなくなるものです。しかし信仰者の見つめる先には光しかないのです。その光はイエス・キリストそのものなのです。私たちがキリストのもとに歩み寄るとき、キリストは優しく微笑んで私たちを天に通ずる道へと案内してくださることでしょう。先に眠りにつき復活の朝を待っている信仰の諸先輩方と同じように。